L151 科学者と頭1。私の親しいある老科学者がある日私に次のようなことを語った。科学者になるには頭が良くなくてはならない。これは普通世の中の人がよく口にする一つの命題である。これはある意味では本当だと思われる。しかし一方でまた科学者は頭が悪くなくてはならないという命題もある意味ではやはり本当である。そして後者の命題はそれを指摘し解説する人が比較的少ない。この一見相反する二つの命題は実は一つのことを別の観点から見て言ったものである。この見かけ上のパラドックスは実は頭という言葉の定義が曖昧だから生まれたのである。論理の連鎖を正しく追い、また混乱の中で部分と全体との関係を見失わないようにするためには、正確でかつ緻密な頭脳が必要だ。可能性の岐路において道を誤らないためには、前途を見通す直感の力を持たなければならない。すなわちこの意味では確かに科学者は、頭が良くなくてはならないのである。しかしまた、常識的に分かりきったと思われること、普通の意味で、いわゆる頭の悪い人にも簡単に分かりそうな日常茶飯事の中に、何かしら不可解な疑問点を認め、それを解明するのに苦吟するということが、科学的研究に従事する者には大変重要なことである。この点で科学者は普通の頭の悪い人よりももっともっと物分かりの悪い人でなければならない。いわゆる頭のいい人はいわば足の速い旅人のようなものである。人より先に人のまだ行かないところへ行き着くこともできる代わりに途中の道端あるいはちょっとした脇道にある肝心なものを見落とす恐れがある。頭の悪い人、足の呪い人がずっと後から遅れてきて、わけもなくその大事な宝物を拾っていく場合がある。頭のいい人は、いわば富士山の裾野まで来て、そこから頂上を眺めただけで、富士山の全体を理解して東京へ引き返すという心配がある。富士山は、やはり登ってみなければわからない。頭のいい人は見通しが効くだけにあらゆる道筋の前途の難関が予想できる。少なくとも自分でそういう気がする。そのためにややもすると前進する勇気をなくしやすい。頭の悪い人は前途に霧がかかっているためにかえって楽観的である。そうして難関に出会っても意外になんとかそれを切り抜けていく。どうにもならない難関というのは極めて稀だからである。それで学生はあまりに頭のいい先生に助言を求めてはいけない。きっと前途に重なる難関を一つ一つ埋挙され、自分がせっかく楽しみにしている木との絶望を宣告されるからである。頭のいい人はあまりにも頭の力を過信する恐れがある。その結果として自然現象が自分の頭で考えたことと一致しない場合に自然の方が間違っているかのように考える恐れがある。これでは自然科学は自然の科学でなくなる。一方でまた自分の思ったような結果が出たときにそれが実は思ったこととは別の原因で生じた偶然の結果ではないかという可能性を吟味するという大事な仕事を忘れる恐れがある。頭の悪い人は頭のいい人が初めからダメに決まっていると思うような試みを一生懸命続けている。やっとそれがダメだとわかる頃には、しかし大抵何かしらダメでない他のものの糸口を見つけている。それはその初めからダメな試みをあえてしなかった人には決して見つけられない糸口である場合も少なくない。 自然は机に座って空中に絵を描いている人からは逃げ出して、自然の真ん中へ裸で飛び込んでくる人にのみその神秘の扉を開いてみせるからである。頭のいい人には恋ができない。恋は盲目である。科学者になるには自然を恋人としなければならない。自然はやはりその恋人にのみ真心を打ち明けるものである。科学の歴史はある意味では錯覚と失策の歴史である。偉大なる愚か者、頭の悪い、能率の悪い仕事の歴史である。